ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ今日のお悩み相談は、医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人慈徳会理事長でいらっしゃいます松倉典夫先生とお届けしていきます。さあ松倉先生、大変久しぶりのご出演になりました。
はい、どうこんにちは。
元気にしてましたか？
はい、なんか少々忙しくてですね、特に新型コロナのことで、まあ、一部新聞なんかにも報道されてましたけどね、まあ、今医師会長としてですね、まあ、いろいろ大変なんですよ。でもまあやっと時間が取れましたので今回放送に臨みたいと思います。
わかりました。まあ、一番このところ聞いてみたいなと思っていたのはやはりこの新型コロナウイルスの感染症ということなんですが、毎日のように報道はされているんですけれども、やはり実際に医師の松倉先生から伺いたいと思います。新型コロナウイルス感染症というのはどういうものなんでしょうか？はい、
その前にですね、はい、これを理解するためにはですね、まあ、生物っていうか生き物っていうのはどういうものかっていうね、基本的なことからちょっとお話しないとですね、本当は分かんないんですよね。生き物っていうのはですね、どういうふうにできてるかっていうと、これは動物も植物もそうなんですけど、遺伝子っていうのがありましてね、遺伝子にはまあ DNA、RNA ってあるんですけど、そこからタンパク質が作られて、それでタンパク質が集まって個体を作ってると、細胞を作って細胞が集まって一つの個体ができているというのが生物なんですね。
はい。
それでですね、じゃあウイルスって何かっていうとですね、ウイルスは実はですね、遺伝子しかないんですよ。今言ってた DNA か RNA しかないので、ということはね、本当にこれは生物と言えるのかどうかって本当は分かんないんですよ。ですから生物と無生物の間ぐらいに存在するものなんですね。
生物と無生物の間ぐらいですか？
はい、そうなんです。生き物のようだけど実は生き物じゃないとこもあるんですね。なぜかっていうと、まあ、後でまたお話できると思いますけど、ウイルスはそのですから遺伝子しかないので自分で生きることができないんですよ。必ずそのなんていうのかな、他のものに寄生して、コロナだったら人間に寄生することによって初めて生きることができるので、
はい、
自分だけじゃ生きることができないんですね。
あ、はい、そういうことなんですね。
はい、
わかりました。ウイルスと人間との付き合いっていうんですかね、そういうのは長いんですか？
これはですね、もう相当長いと思われてます。そう、人間が誕生した時からすでにウイルスに囲まれてたと思われるんですね。その根拠としてですね、はい、人の遺伝子の中に、まあ、DNA って言いますけど、その中にですね、いくつもですね、ウイルスと同じ遺伝子が実はあるんですよ。ということは人間の遺伝子の中にもウイルスの遺伝子が組み込まれてるんですよね。ただ組み込まれていることとそれが本当に利用されているかどうかは別なんですけど、遺伝子とも遺伝子の痕跡があるので、まあ随分前からウイルスに寄生されているということもあるし、逆にウイルスを利用しているということもあったんですね、人間というのは。
はいはい、新型コロナウイルスに私も先生も感染していないじゃないですか。
はいはい、
でもそれではない違う、例えばインフルエンザウイルスとか、
はいはいはい、
なんか風邪をひいたことが、はいはい、まあ、皆さんあると思いますけど、はいはいはい、そういうウイルスは体の中に、うん、なんか抗体とか作ってるってことですか？
一、はいはい、回かかると。そうですね、まず今そのインフルエンザウイルスってことが出ましたけど、
はい、
インフルエンザウイルスっても同じコロナウイルスの仲間なんですよ、実は。
あ、仲間なんですか？
そうです、親戚みたいなもんなんですよ。 それからちょっと前にあの問題になったですね、はい、あの SARS とかね、MERS とかいうのがあるんですけど、あのそういうのも全部ねコロナウイルスって言って同じ種類なんです。
そうなんですか、
はい、ただ抗体はですね、インフルエンザの抗体はこのコロナウイルスには効かないですよね、はい、少しずつウイルスっていうのは変異ってしますし、ものが違うので、はい、それぞれに応じたあの抗体っていうのがないと防げないんですよね。ですからインフルエンザのワクチンを打った人がコロナウイルスに効かないっていうのはそういうことなんですよね。
ですから今回は新型とつくわけなんですね。
そうなん、新型ってそういう意味なんですね。
そしてそのウイルスは今の先生のお話を伺っていると、あのそのウイルスだけでは生きていくことができないから、人間の体の中に入ると悪さをしていくんですね。
そうですね。ですから逆に言うと、あの3密を避けろとかね、はい、いうことによって現実にあの今ウイルスが一時すごい下火になりましたよ ね。
そうですね、
第一波が今避けられてますけど、はい、それはなぜかというと、ウイルスそのものは人から人へ移んないと生きられないので、はい、うん、結局移った人がそこにじっとしてるとね、そのウイルスはその人から外に出ることができないんですよね、はい、ですからそこで感染が止まるということなんですよね、
う
ん、
そういうことなんですね、はい、あの3密っていうのは、まあ密集しているところに行かない、それから人と密接に関わらないということ、それから密閉っていう空間を作らないということで、風通しよく ね、
そうですね、あの
環境をよくしてくださいっていうことですよね、
はいはいはい、
それから今やはり子どもたちでもうがいをすること、手をしっかり洗うことが大事なんだっていうことが分かるようになるぐらい、
う
ん
う
ん、
そうですね、
もうね、あの皆さんから言われているかと思いますけど、このうがい手洗いっていうのも、
そう、これはね、ウイルスの、ね、がどうしてこう伝わるかということを考えるとね、はい、このうがい手洗いが大事だということが分かるんですね、うん、ウイルスの伝播の仕方っていうのはね、4つあるんですよ、はい、1つは空気感染って言って、はい、空気中に漂ってうつる、これは結核なんかがそうなんですけど、であの次は飛沫感染って言って、咳したりとかね、あのくしゃみなんか飛び出すんでね、その飛沫って言って、そのくしゃみの範囲内に、これは新型コロナもこれですね、ですからマスクするってことが大事なんですけど、
大事なんですね、
それから最初が接触感染って言ってね、はい、触ったところにある程度の時間生きるわけですよ、まあ、最終的には死ぬんですけど、その何時間か生きるので、そういうので手洗いがね、手からは感染しないんですが、手に移ったものを結局目にこすったり、うん、それから口に入れたりとか、はい、まあ、結局鼻を噛んだりとかね、うんうん、粘膜から入るわけですけど、はい、手に入ったものがそういう粘膜を通して移るわけで、やっぱり手洗いっていうのはすごく大事ですよね。もう一つはあの経口感染といってね、
はい、
ノロウイルスなんかはそうなんです、口から入って便から出るっていう感染症がありますね、はは、まあ、こういう感染経路があるんですけど、
うんうん、
まあ、いずれにしてもですね、うがい手洗いっていうのはあの全てのウイルスの感染症の基本なので、はい、実は今年なんかあんまりコロナが下がれたインフルエンザはそんなに流行んなかったんですよね。
そうですね。
ということはどういうことかというと、みんながウイルス感染の防御策をしたために、うん、結局インフルエンザはあんまり流行ることができなかったというふうにも言えるわけですよね。
そうなんですね。というのはやはりうがい手洗い、そしてマスクの着用というのが非常に大事なんだということが分かりました。どこかにこう出かけたら、まあ、スーパーに買い物なんか行っても、はいはい、カゴを持ったりとか、あの柱を触ったりとか、でその手についただけでは大丈夫なんだけど、それが目を触ったり、口に手を持っていったり、鼻を触ったりすることで粘膜から感染してしまう。だから家に帰ったらもう一番最初に
手洗いですかね、
うがいをする、はいはい、っていうことなんですね。
それから触る前にね、
はい、
消毒してくれるとね、うんうん、これ他の人に移すのを防げますよね。
そうなんですね。
だから今やっぱり前はね、あのビュッフェとかバイキングとかいうのが盛んでしたけど、
はい、
ちょっとしばらくはね、あれはできないと思いますね。やっぱり移す可能性があるので。
確かにスーパーに行っても、前はあの例えばお惣菜なんかね、揚げ物なんかそのまま並んでましたけど、うん、今はちゃんと一つずつパックとか袋に入って販売されてますよね、は
い
は
い
は
い、そうですね。そうしないとやっぱり移る可能性があって、特にあのトングとかね、
はい、
あのお箸なんか、まああいうものに関してあの使い回しすると必ず移りますのでね、はい、
でもしですね、先生、感染した場合に本当に重症の方は亡くなってしまいますし、
はいはい、
あとは感染しても症状が出ない方もいるっていうことで、これがなんかとても不思議なんですが、
はい、そうですね。 これはまあ一つはウイルスの特徴とウイルスの人との関係にあると思いますね。ウイルスの特徴としてはですね、このコロナウイルスっていうのは感染した時急にパッと症状が出ないんですよね。 4,5 日は症状が出なくて、それから症状が出る、また全然出ない人もいるんですよ最後まで、うんうん、それから出る人はこうだいたい8日ぐらいのうちには必ず出るんですけど、その後急にパッと悪くなる人がいるんですよね、はい、それで亡くなる人もいると、うん、じゃあなんで人によって違うかで、なんであのそのリスクの高い人は危ないかと言われるとですね、リスクの高い人は免疫力が落ちてるんですよ。ですからウイルスの感染と人の免疫の関係で、そのどうもその力のバランスが決まってるんですね。まあ、もっと具体的に言いますとね、ウイルスの量が少なければ感染力が弱いですよね、
はい、
それでもあの免疫の弱い人はその少ない量でもあの感染する可能性が高いと。ウイルス量が多ければ簡単にたくさんついちゃうとね、やっぱり若い人とか免疫が強い人でもやっぱり感染しますよね、
うんうん、
でもでたくさん免疫が弱い人がたくさんついちゃうと今度は命に関わることになるという、まあそれ大体そういうふうに考えるとね、かかっても何でもない人とか重くない人がいる理由がですね、かつて理解できると思うんですけども、例えばですね、この間あの力士が亡くなったですよ ね、
そうですね、
あの若いまた30ぐらいでしかもあと肩鍛えてる人が ね、 ね亡くなるなんて、まあ、あれは普通ではないんですけど、あれはですね、あのサイトカインストーム、まあ、難しい言葉ですけどサイトカインストームって言ってですね、もう人間の体が免疫、あの人は免疫がないわけじゃないんですよ、免疫があるんだけど、はい、逆にこうたくさんウイルスが出てサイトカインというのは免疫を初め攻撃するんですけど、バーッと攻撃してですね、やっつけようと思って出過ぎちゃってね、
はい、
自分の体を攻撃しちゃったんですよね、やりすぎちゃって、
はい、
でまあ、それをストームって言うんですけど、
はい、
逆にこうやりすぎちゃって自分の体を敵と思ってね、全部攻撃しちゃったんで、まあ、多臓器不全って言ってもう全部やられてね、亡くなっちゃったというふうに理解できますよね。
そうなんですね、まあ、さまざまなあのことが起こっていて、でもやっぱりこう不安が尽きないっていうか、日頃から先生、免疫力を高めるためにはバランスのいい食事をとるとか、
まあ、よく寝るとかね、
よく寝るとか適度な運動をするとか今自分にできることって言ったらそういうことですか。
まあそうでしょうね、あんまり、まあ、本当に言うとストレスが溜まってるかもしれないけど、まあ、ストレスも実はあんまり免疫には良くないですよね。ですけど、まあ、こういう世の中ですからね、
はい、
まあ、そうも言ってらんないですけど、まあ、よく寝てよく食べてができればね、やっぱり免疫はつきますよね。
そうですね、はい、まあ、ステイホームということもあるので、そのあたりでストレスを感じている、ね、方もいらっしゃるかと思いますけど、上手にストレス解消してほしいなというふうに思います。ま
あ、もう少しでしょうからね、まあ、ピークはですね、ただこのウイルスそのものはね、まあ、1年ぐらい、まあ、なんかね消えないんじゃないかとは思いますけどね。
また季節がこう変わってくると、あの大発生するとか、まあ、クラスターが起こるとか、まあ、
知らないし、大発生にならなくても今度は他の、ね、インフルエンザなんかの季節になると、ね、こう紛らわしいですよね、
うん、
そうするとまたあの医療上は、ね、どうその処置に困りますよね。
うん、鹿嶋市では一人の感染者がありましたね、
はいはいはい、実はあれはうちで見つけたんですけどね、
あ、
まあ、うちでも何例も PCR 出してますけど、
はい、
一例も出てませんね。
あ、
いや先のことまでは分かりませんけど、
はい、
現時点まで鹿嶋市ではですね、市中感染起きてないと、はい、まあ、言えると思いますね、うん、
はい、分かりました。あの今先生から PCR のお話がありましたけれども、次回は鹿嶋のサッカースタジアムのところに PCR の検査センターの方もできていますので、そのあたりのお話を伺っていきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム小樹園、小樹園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。